皆さん改めましておはようございます。
おはようございます。
今日ね、今朝雨が降ってますけれども、こうして、健康を守られて、集うことができて本当に心から感謝します。今日のですね、箇所ですけれども、イエス様は、神の国ですね、神の国を、盛大な大宴会に例えておられます。で、あるいはですね、このマタイの、福音書を見てみると、結婚披露宴ですね、しかも王子ですね、王子のための結婚披露宴に、例えて、おられるんです。 So in today's message, in today's passages, Jesus told the parable of the great banquet to describe how the kingdom of God is like. And if we look back to the Gospel of Matthew, he uses the parable of theWedding feast, wedding banquet of a prince. Okay. まあ想像してみ、見るならばですね、if we use our imagination, maybe like this. まあこんな感じでしょうかね。あるいは、まあこんな感じでしょうかね。ね、こう素晴らしいごちそうが並んでる席に招かれてるっていうんですね。まあ来月の、11月の、まあ、22日にはですね、前条理さんとクリセンさん、そして、ひろあきくんとめぐみちゃんのね、こうダブル結婚式、そして結婚披露宴が開かれる予定ですね。もう海外からも人々集まって大体260名から270名ぐらいの方々が集まるっていうことになりそうですね。And next month, the November 22nd, Joan Christine and Hiro and Megumi are going to have the double wedding ceremony.And the wedding celebration party, and about 260 to 270 people are gathering from all over the world.
神の国はですね、結婚披露宴、しかも王子ですよ。王子の結婚披露宴に例えられる、あるいはそれ以上のものであるほど素晴らしいもんですよ。ね、イエス様は神の国のそのような盛大な大宴会に例えて、おられるわけですね。そしてイエス様は皆さん一人一人ですね、あなた方一人一人この神の国の席に誰もが招かれてるんですよっていうふうにおっしゃられるわけですね。この素晴らしいね、祝宴の席に一緒に一度ぐらいは出てみたいなというふうに思わないでしょうかね。実は聖書によるとですね、イエス様と一緒にいた、一緒に食事をしていた人たちも、まあ、同じように思ったっていうことが書いてあります。15節ですね。神の国で食事をする人はなんと幸いなことでしょうっていうふうに言ったというふうに書いてあります。 So Jesus told that the kingdom of God is like a great banquetIt's like the wedding banquet of a prince. And Jesus says, you are all invited. Come on, you guys are invited. Anyone who wants to come can join to the kingdom of God. That's what he says. Don't you want to be a part of this kind of great banquet table?Actually, according to the Bible, those who had a meal with Jesus felt the same way. Verse 15. Blessed is the one who will eat at the feast in the kingdom of God. One of those at the table with him said this.はい、イエス様がですね、この例え話を、されたのは、じゃあ一体なぜなのかということですね。なぜこの話をされたのか。まあ、ちょっと戻ってですね、14章の1節見てください。1節によると、安息日のことだったイエスは食事のためにファリサイ派のある議員の家にお入りになったがっていうふうに書いてますね。ですので食事のためにファリサイ派の、ある議員の家におられたんだということがわかります。ファリサイ派の、人たち以外にもね、招かれてたお客さんがいたようですね。そしてパリサイ派の議員が招かれたお客さんなわけですから、まあ、みんな立法をきちんと守っている人たちだった。けれども7節からの箇所を見てみると、イエス様はですね、イエスは招待を受けた客が定席を選ぶ様子に気づいてっていうことが書いてあります。ですから、まあ、彼ら一生懸命ですね、神座に、つこうっていうことをね、話をしていたっていうことが、まあ、描かれているわけです。 そのように、人々がですね、そのような人々に対してイエス様はこの例え話をされたのは、その中の一人が、イエス様に言ったからですね。神の国で食事を知る人はなんと幸いなことでしょうというふうに言ったってあります。ここで集まっていた人たちを、面々を考えるとですね、この人が一体どういう意味合いで言ったのかっていうことが、すぐに分かりますね。何かっていうと、神の国で食事をする人の中には当然自分も含まれているわけです。いいですか。今ここで食事をしているように、神の国でも食事ができる私たちはなんと素晴らしいことでしょう、幸いのことでしょうっていうふうに言ってるわけですね。まあそこに集まっていた人たちもですね、おそらくこの言葉聞きながら、うんうんうん、そうだそうだっていうふうにね、うなずいていたんだろうと想像します。So why did Jesus tell about this story to them? Well, look back to the chapter 14, verse 1. We find Jesus eating in the house of a prominent Pharisees. And there are some other people who are invited besides Pharisees. And these were customers Pharisees invited. So we can imagine what kind of people they were who are keeping the law properly.But according to verse 7 and following passages, they were picking the places of honor at the table. That's what they are doing. And Jesus told this parable to these people because one of them said to Jesus, Blessed is the one who will eat at the feast in the kingdom of God. And when we see who are gathering there, we can imagine that what kind of peoplewhat kind of person, what this person meant to say. Well, actually, he took it for granted that he will be a part of those who will eat at the feast in the kingdom of God. So he is saying how blessed we are who will eat at the feast in the kingdom of God. And as we are eating the meal right now,And other people gathering there were listening to his word, and probably they were all nodding that, oh yes, we are. 神の国で食事をする人はなんと幸いなことでしょうって言っている言葉はですね、反対に神の国で食事ができない人がいるということを考えての言葉であるわけですね。この人がどんな人たちのことを考えていたのかっていうのはおそらく大体想像がつくんじゃないでしょうかね。それはファリサイ派の人たちが絶対に食事に招かないような人たちです。酒税人、罪人たち、あるいは街の広場や路地で物乞いをしている体の不自由な人たち。実はイエス様はそのような人たちこそ神の国で食事をするにふさわしい人たちですよということを実はその直前で言われています。12節見てください。イエスは招いてくれた人にも言われた。昼食や夕食の会を催すときには友人も兄弟も親類も近所の金持ちも呼んではならない。その人たちもあなたを招いてお返しをするかもしれないからである。宴会を催すときにはむしろ貧しい人、体の不自由な人、足の不自由な人、目の見えない人を招きなさい。そうすればその人たちはお返しができないからあなたは幸いだ。正しい人たちが復活するときあなたは報われる。そういうふうに言っておられます。 So blessed is the one who will eat at the feast in the kingdom of God. And these are the words supposing thatThere are other people who cannot eat at the feast in the kingdom of God. And you can probably imagine what kind of people this person was thinking about. Tax collectors, sinners, or disadvantaged people who are begging in the streets and alleys of the town. And actually, Jesus said right before,These are the people who are invited to the banquet of the banquet table of God. Look at verse 12. Verse 12. Then Jesus said to his host,
When you give a luncheon or dinner, do not invite your friends, your brothers and sisters.
Okay. You're invited too.
Your relatives or your rich neighbors. If you do, they may invite you back, and so you will be repaid. But when you give a banquet, invite the poor, the crippled, the lame, the blind, and you will be blessed. Although they cannot repay you, you will be repaid at the resurrection of the righteous.
イエス様そう言われたにもかかわらず、この人はですね、こんな人たちが神の国で食事をするなんてとんでもないっていうふうに思ってたんですね。そのような人たちのことを尻目に、自分たちこそが神の国で、自分たちこそが神の国に入るにふさわしい人間だ、と見なしている人たちが神の国で食事をする人はなんと幸いなことでしょうっていうふうに言ったっていうんですね。それでイエス様はこの例え話をされたっていうことなんです。
So Jesus said that, but this person was thinking, no way that these people are invited and eat at the meal in the kingdom of God. So those who are looking askance and looking down at these people and thinking, we are the ones who are worthy to enter the kingdom of God.And said, blessed is the one who will eat at the feast in the kingdom of God. That's the reason why Jesus told this parable.
Okay. 16節ですね。16節からの箇所で、盛大な宴会を催したっていう話が書かれているわけですけれども、当時の習慣によるとですね、招待というのは丁重に2回行われたんだそうです。最初に招いて、そして、宴会の主催者はですね、この食事の準備が全部整ったところでもう1回こう使いを送ってですね、来ますかということを確認したっていうんですね。当然のことながら食事の準備はもうすでにもう全部セッティング終わってですね、全部整えられているわけですから、1回目の招待はまあここは断るのが分かるんですけど、2回目の招待を断るっていうのは極めてまあ失礼な話なわけですよね。もう全部準備が終わったわけですからね。にもかかわらず、この話では、みんながですね、まあ、次々に断ったっていうんですね。まあ、こんなことはどう考えても、まあ、ありえない話だっていうことです。 So verse 16 So people are invited to the great banquetAnd according to the customs in those days, invitation was politely done twice. First invited, then after all the preparation of the meals is done, the host of the banquet sent a messenger again after the dinner is ready. And suddenly all the preparation of the meal is ready, so refusing the second invitation,is extremely disrespectful, impolite, and even rude, isn't it? In spite of that, everyone made excuses and refused one after another. So it would make no sense for people to refuse that. So this is an unlikely story. しかもですね、もっと驚くべきは、その断りの内容ですよ。それが、まあ書いてあるわけですね。18節以降で、畑を買ったので、どうしても見に行かなくちゃいけないんです。あるいは牛を2頭ずつ5組買ったので、それを調べに行くところです。あるいは結婚したばかりなので。まあ、当時だとね、それがまあ身近な断る理由だったんですよね、当時はね。今だとまた別の理由が考えられると思うんですけど、確かにそれぞれ大事なことかもしれません。けれども、もし招かれている宴会に出席しようと思うならば、全部一時的に横に置くことができる内容であることは明らかなわけですね。要するにですね、この断りの理由から見て、この人たちは、招待された盛大な宴会を心待ちにしていなかった っていうことは明らかですね。彼らは祝宴の食事に預かることを心待ちにしていなかった。もっと言うならば、そもそも招かれたことをさほど大きなこととして考えてなかったっていうことなんですね。
And the reasons of their excuses are even more surprising. Look at what they said. I have just bought a field and I must go and see it. I have just bought 5 yoke of oxen and I'm on my way to try them out. I just got married. So excuse me. Well, probably these are the, you know, familiar things in those times, in nowadays maybe divine excuses. But each of these things may be important things for sure. But if they want to attend the banquet they are invited, all of these excuses, all of these things, they can actually put aside temporarily, isn't it? So in a nutshell, considering these excuses, it's obvious that these people were not looking forward for the great banquet they were invited at all. They were not longing for the great banquet meals at all. They didn't think that to be invited was such a big deal in the first place.
23節、24節ですね、23節ですね、こういうふうに言っております。ごめんなさい、これ、23じゃなくて24見てくださいね、24節でこういうふうに言っています。言っておくが、あの招かれた人たちの中で私の食事を味わう人は一人もいないっていうふうに言っています。イエス様ご自身の宴会に招かれていながら、自分の都合を最優先にした人たちが神の宴会には最終的に入れないっていうことをイエス様は例えを通して話されているわけですね。イエス様はどうしてこの例え話をされたのか、もしかしたらあなたたちも同じではないですか、そう言っておられるわけですね。この人はイエス様に言いました。神の国で食事をする人はなんと幸いなことでしょうか。神の国で食事をすることがあたかも当然当たり前であるかのように。けれどもイエス様言われるんです。そういうあなたは神の国なんて切望しちゃいないじゃないか。神の国で食事をすることなんて憧れてないじゃないですか。神の国にもしかしたら憧れてるかもしれないけども、神様があなたの生活を今支配するなんていうことをこれっぽっちも望んでないじゃないですか、こう言われるわけですね。それよりもこの世のこと、目の前のこと、ずっとそれよりも神の国の大事なことのようにして生きているんじゃないですか。畑を見に行きますから、牛を調べに行きますから、結婚したばかりですから、そう言いながら自分の都合の方が神の国よりずっとずっと大切だと言いながら生きてるんじゃないでしょうか。そして読んでいくとですね、このありえない話は決して他人事ではないことがわかりますね。自分はバプテスマを受けた、クリスチャンになった、救われた、もう神の国にいるからもう大丈夫だって思ってたら大間違いですよ。そう思っていると実は祝宴の外にいる、神の国の外にいましたっていうことがありえるんですよって言われるんですね。
Verse 24 Jesus said, I tell youNo one of those who are invited will get a taste of my banquet. So Jesus is using this parable saying those who are invited to the great banquet of Jesus himself but prioritized their own things will not be able to enter the banquet of God eventually. Why was Jesus telling about these people? He's saying, aren't you the one of them who is like that? This man said, blessed is the one who will eat at the feast in the kingdom of God, as if it was taken for granted that he will eat the feast at the feast in the kingdom of God. But Jesus says, you who say that are not longing for the kingdom of God, are you? You may be longing for the kingdom of God, but you are not longing for God to reign in your life right now, are you? You are prioritizing the things that is in front of you right now, because I must go and see the field, I must try and see the oxen, I just got married. And saying so, you are prioritizing your conveniences much, much more than the God, kingdom of God, are you? Reading this way, we recognize this unlikely story is never somebody else's problem. Well, I am baptized, I am a Christian, I am saved, I am okay, I am now in the kingdom of God, and I am safe, I am totally okay. If you are thinking that way, that is a big mistake. If you are thinking that way, you are actually, you could be outside the banquet, outside the kingdom of God. It's possible. That's what it means. いい話ですね。けれども話はそこで終わらないんですね。イエス様は話を続けられます。21節から。しもべは帰ってこのことを主人に報告した。すると家の主人は怒ってしもべに言った。急いで町の広場へ路地へ出て行き、貧しい人、体の不自由な人、目の見えない人、足の不自由な人をここに連れてきなさい。やがてしもべが、ご主人様、仰せの通りにいたしましたが、まだ席があります。と言うと主人は言った。通りや小道に出て行き、森にでも人々を連れてきて、この家をいっぱいにしてくれ。ここには一つのテーマが描かれています。それは、神の心です。どういうわけか、神様は、ああ、じゃあもうやめたっていうふうによって祝宴を取りやめにされないんですね。人間の救いを取りやめにされないんです。なんとしてでも神の国の祝宴を実現したい。神と人とが共に交わって食事をして喜びを共有するそういう祝宴を共にしたい。そう願っておられる。その神様の心がここに描かれてるんです。どんなに拒まれても、どんなに拒否されても、どんなに罵られても、どんなに神の国に、招こうっていう神様の愛の心が踏みにじられても拒否されても、それでも人間のことを招き続けてくださる神様の愛の心がここに描かれてるんですよ。23節、神様言われました。主人が言ったって書いて、神様ですね、通りや小道に出て行って森でも人々を連れてきて、この家をいっぱいにしてくれ。ここにね、神様の心が描かれていると思います。 The story does not end there. Look at what Jesus says in verse 21. And the owner of the house became angry and ordered his servant, Go out quickly into the streets and alleys of the town and bring in the poor, the crippled, the blind and the lame. Sir, the servant said, What you ordered has been done.But there is still room. Then the master told his servant, Go out to the roads and country lanes and compel them to come in so that my house will be full. So here we can see one thing. That is the heart of God. I don't know why, but God doesn't say, Oh, this is enough. I'm going to cancel the banquet. He doesn't say so.He doesn't cancel the banquet. He doesn't stop salvation of humans. And he wants to bring the great banquet into realization no matter what. No matter how much his invitation to the great banquet table is refused, stamped on, insulted, he still continues to invite. That's the heart of God, the love of God, who keeps inviting humans, no matter how much his generous will of inviting them to the kingdom of God got stamped on, refused, insulted. Verse 23. The master, the God, told his servant, "Go out to the roads and country lanes and compel them to come in so that my house may be full."
実はこの例え話で、語られている神の心による招きっていうのは、実はイエス様はすでに始められてましたよね。ファリサイ派の人たちが神の国で食事をできないっていうふうに見なしていた人たちがイエス様の周りにたくさん集まってきてましたよね。罪人たち、遊女たち、主税人たち、体の不自由な人たち、目の見えない人たち、体の不自由な人たちがイエス様の周りに集まってきてました。もう神の国に憧れてですね、もう神の国を知りたくて、神の愛に触れたくて、彼らはやってきてた。やってきてた。そしてイエス様は彼らのことを招いて、そして彼らと一緒に食事をして、彼らのことを癒して、彼らと共にいることを本当に喜ばれました。ファリサイの人たちが絶対に招かないような人たちです。でもイエス様は彼らを招かれました。
So actually, Jesus has already begun this invitation of the heart of with the heart of God that is written in this parable. The people whom Pharisees saw as those who cannot eat at the banquet table at the kingdom of God have been gathering already around Jesus, right?The sinners, tax collectors, prostitutes, the poor, the handicapped, the blind have been gathering around Jesus. And they longed for the kingdom of God. They wanted to know about the kingdom of God. They just wanted to touch the love of God. And they gathered. They came. And Jesus invited them to come in and eat with them. He healed them.He rejoiced to be with them. And these were the people Pharisees never invited. Never eat with them. But Jesus invited them to be involved in the Lord's Supper.
主税人、遊女たちが地獄行きだ。地獄行きの罪人だっていうふうに見下して、自らは当然天国だっていうふうに思っていたファリサイ人たち、あるいは律法学者たちは、おそらくですね、終わりの日に自分たちが天国の扉から閉め出されて、そして自分たちが見下していた罪人、あるいは主税人たちが悔い改めて、そして天国に入っているというのを見て、おそらく愕然とすることでしょうね。けれども、もう片方では、救いからほど遠い人が祝宴、宴会に招かれて主の晩餐に預かるっていうんですよ。自分はふさわしくないって思っている人々が神様の祝宴に招かれて、自分は大丈夫って思っている人が実は救いからほど遠いって言うんですね。
The Pharisees and the teachers of the law took it for granted for them to go to heaven and look down the tax collectors and prostitutes as the sinners going to hell. But they would be shocked to find themselves out of the gate of heaven at the end of the days. And tax collectors and sinners they were looking down repent and are in the kingdom of God, the heaven someday. On the other hand, the people who are most far away from salvation are invited to the banquet and eating the Lord's Supper. Those who think they are unworthy are invited to the banquet table of God And those who think they are okay are actually far away from salvation.
トムスコの例え話、皆さん覚えていらっしゃるでしょうかね。ルカの15章に書かれてますけれども、最終的にお父さんの家にいたのは誰でしたか。ボロボロになって、お父さん、私は天に対してもお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありませんって言って、悔い改めてお父さんの元に戻った弟の方でしたね。父親、その息子がまだ離れていたのに息子を見つけても哀れに思って走り寄って首を抱いてキスをしたっていうふうに書いてありますね。そして肥えた子牛をほふって祝宴を開いて、そして一緒に食べてお祝いをしたっていうふうに書いてあります。最終的に家の外にいたのは誰だったですか。お兄さんの方ですよね。そのことを快く思わなかった、面白くなかった、そのお兄さんの方ですよ。ずっとお父さんとはずっと何年もずっと一緒にいたんです、これまで。にもかかわらず、弟が悔い改めて祝宴の席に一緒にいて食べてるのが面白くない。ルカの15章、実はその次のページね、ルカの15章、ポトムスコの話がまあ続いていくわけですけれども、15章の28節ではこういうふうに書いてあります。兄は怒って家に入ろうとせず、兄は怒って家に入ろうとせずっていうふうに書いてあります。何年間もお父さん、神様ですよ、と一緒にいたはずの人が、家の中にいるはずの人が怒ってですね、面白くなくてですね、家の外にいるんです。11節でお父さん、まあ、父なる神様がこういうふうに言っておられます。子よ、お前はいつも私と一緒にいるじゃないか、私のものは全部お前のものじゃないか、だがお前のあの弟は死んでいたのに生き返った、いなくなっていたのに見つかったのだ、祝宴を開いて楽しみ喜ぶのは当たり前じゃないか、そう言われているわけですね。 So you remember the parable of the prodigal son, and the question is this: who will be the inside of the house of the father eventually at the end? Who was that?Younger brother, wasn't it? Who became poor and said, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. And repented and came back to his father. And who, the father kissed, and the father killed the fatted calf and called a feast and celebrate. And whowas outside the house of the father, the older brother, wasn't he? He was not happy about that. He has been with his father for years all the time, but he was not happy that his younger brother was in the banquet table. Has been with his father for years.And he is supposed to be inside the house, but he is angry and he is unhappy and he is outside the house. Verse 31, father says this, My son, the father said, You are always with me and everything I have is yours. But we had to celebrate and be glad because this brother of yours was dead and is alive again. He was lost and he is found.イエス様はこういうふうに言われます。ルカ14章11節、誰でも高ぶる者は低くされ、へりくだる者は高くされるんですよ。また5章3節、心の貧しい者は幸いである、天の国はその人たちのものである。ですので、神様の前に本当にへりくだってですね、自らの罪深さ、自らの弱さを思う人こそふさわしい、このような人こそが主の主催する宴会、祝宴の席にふさわしい人なんですよっていうふうに言われるわけです。So Luke 14:1 and Matthew 5:3
For all those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. And blessed are poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. So those who humble themselves before God and think of themselves and their own, think of their own brokenness and weaknesses are the blessed people. And they are the ones who are worthy to eat at the banquet table of God that our Lord is hosting. ルカ14章23節、通りや小道に出て行き、森にでも人々を連れてきて、この家をいっぱいにしてくれ。この神の国の祝宴への招きっていうのは、それ以降ずっと続いてますね。今日に至るまで実は続いているわけですね。確かに最初は無理やり友達とか家族に連れてこられたっていう人もね、中にはこの中にはいるかもしれません。けれどもそのような形で実はあなたもこの神の国に招かれているんだということですね。我々、今この世界の中で忙しい毎日の生活の中で主に招かれて毎日招待状を神様から受け取ってます。受け取ってます。イエス様、私のもとにおいで、私のもとに帰っておいで、一緒にイエス様との祝宴の席でお祝いしようじゃないかっていうふうにね、招いておられるっていうことです。いやいや、こんな私なんてと思うかもしれません。こんな罪深い私なんてと思うかもしれません。でもこんな私を招いてくださった、これが恵みですよ。恵みって言われる。こんな罪深い私なんて、実はそんな人こそ主の食卓に最もふさわしい姿なんです。23 Go out to the roads and country lanes and compel them to come in so that my house will be full. And this invitation to the kingdom of God has been continuing since then. And you are invited by the Lord in this world, in this busy lives. And you receive his invitation letter every day. And Jesus invites you saying, come back to me. Come to me. Let's celebrate together at the great banquet table. And some of you may be thinking, oh, I'm not worthy. I'm unworthy. But God invited a person like me. That's called grace. So God invited a sinner like me. And that kind of person is actually the most worthy person to be in the Lord's Supper. To eat the Lord's Supper at the Lord's table. ふさわしいと思っている人こそふさわしくない、ふさわしくないと思っている人こそふさわしい、ね。今日もこの後ですね、主の食卓を囲んで聖餐、主の晩餐に預かるわけですけれども、もう一度誰が招かれているのか、誰が招かれているのか、一緒に深く考えながら、聖餐に預かりたいと思います。またこの礼拝だけではなくてですね、この後2回レッスン、一泊修行会で生産に関して学ぶ機会が与えられてますね。この主の招かれている主の食卓のことをもう一度深くですね、皆さんと共に考えてみたいと思います。あと、一泊修行会来れない方もいらっしゃるかと思いますのでですね、ぜひ後で、原稿なりですね、あとホームページで聞いていただきたいな、あるいは一泊修行会の内容ね、あるいは、2週間後の25日にもですね、第4回の生産についての学びをもう一遍、しようかなとも思っていますので、特にパウロですね、パウロがどう言ってるのか、そのことを一緒に考えてみたいと思います。 So those who think of themselves as worthy are actually unworthy. Those who think of themselves as unworthy are worthyNow, we are about to take the Lord's Supper, surrounding the Lord's table. So let us think that, who is invited? Who is invited? Not only today's worship, but also once again we're going to study about Lord's table at the church retreat. We have two more lessons at the retreat. And I may preach at the 25th, on the 25th of this month. What about Paul? What about Paul? Paul says. はい、そのことをね、しっかりと抑えながら、主の食卓に預かりたいと思います。OK、Let's pray and pray. お願いしましょう。神様、私たちは本当に天国に入っているのが当然のように思ってしまい、実は、本当に、罪人たちが悔い改めて、その中にいるには最もふさわしいのは本当に自ら減り下って、神様あなたが必要です、私は本当の意味で、ふさわしくないような人間ですと、本当に弟息子の弟のように減り下って神様のもとへ駆け寄る、そういった立ちこそが神の食卓にふさわしいものであるということを今日学びました。私たちどうぞその神様の招きの中に、神の国の中に入っている存在でありますように。本当にいろんなことがある中で、教会のそういう罪人たちのことが面白くなくなって怒ってしまって、その外にいるということがないように、神様最後まで弱い私たちのことを守り、私たちのことをあなたが共にいて守ってくださいますようにお願いいたします。この中にあなたがまだバプテスマを受けていないという方いらっしゃるならば、どうぞ神様、イエス様が本当に主催されている祝宴、本当に誰でも来ていいと言ってくださっている祝宴に預かることができるように、その招待状を断るのではなくて、その祝宴の中にいることができるように、神様どうぞ導いて助けてください。またあなたがもしこのバプテスマをすでに受けて救われたという方であるならば、どうぞもう一度神の祝宴、神様が招かれているこの食卓の中で、本当にその救いをお祝いして、まだ救われてない方がその主の食卓に一緒に加わって、そして主の招きを受け入れて共に主と交わる、そういうことをこれからも経験していくことができるように、神様どうぞ助けてください。 I thank so much for your invitation to the great banquet tableTo eat with you, to commune with you. And please help us to recognize the blessings of His invitation of every day. So help us to be in the great banquet table every day, to be with you, to commune with you, to eat with you.
神様、これから聖餐に預かります。どうぞ、そのことを考えながら、主の食卓、イエス様の招かれている宴会に、預かることができるように、神様どうぞ助けてください。主イエス様のお名前を通してお祈りします。アーメン。